様大変お待たせいたしました。本日は、山本洋一店、ベアミルク牛店ですけども、こちらの関連イベントといたしまして、ソニーコンピューターサイエンス研究所のリサーチャーでいらっしゃいます、茂木健一郎さんにお話を伺うことにいたしました。茂木さん、どうぞよろしくお願いいたします。早速ですね、茂木さんの、どんな方なのかということをご説明したいと思うんですが、前職はソニーコンピューターサイエンス研究所のリサーチャーでいらっしゃるんですけれども、クオリアという新しい概念を鍵として、心と思うの問題を研究なさっている方でいらっしゃいます。その後、実際に今日はですね、山本洋次さんのデザインしたお洋服について、独自の観点からお話をいただきます。どうぞよろしくお願いします。
皆さんこんにちは。入ってますよね。私は普段神経現象学っていうのをやってまして、つまり脳の中に神経細胞が1000億あるんですけど、それとその我々の主観的体験のその現象学的な側面がどう関係するかということですね。考えてみたんですけども、研究してるっていうことは研究してるんだけど、研究っていうこと、いわゆるその科学、自然科学の研究ってことではどうも自分の関心は全部抑えられなくて、その探究っていう感じの方がいいなって感じが最近してるんですが、で、実はですね、2ヶ月ぐらい前でしたでしょうか、山本優さんの服について何か喋りませんかというお題をいただいたときに、かなり呆然としまして、はい、今までの人生の中で服についてそんな真剣に考えたことってないんじゃないかなって、せいぜいなんか今日はちょっとフォーマルな格好していかないといけないから、ジャケットを着ようか、ネクタイしようかとかですね。で、用意山本の広報の方とかにいただいたビデオとか DVD とか資料を見たりとか、あるいは自分で用意山本の服を着てみたりしながら、呆然と過ごしていた日々があったんですが、ある時ふっと、あ、俺はこれで行こうっていう視点が見つかったんで、今日はそのお話をしたいんですね。で、私は幼児山本さんの、資料とか見ながら、あるいは自分でそれを着ながら服を着るという体験についていろいろ考えてたんですが、ファッション雑誌でなんかいろいろ言われてるようなタームを使って俺が今更やってもしょうがないわけだから、なんかその自分なりの視点っていうのを見つけたいなと思っていてですね、ある時その去年じゃないですね、今年の春夏コレクションのビデオを見てたんです。あれどっか大阪パリの宮殿かなんかでやったやつだと思うんですけども、で、ある、もうね、コレクション、ボレロでずっとやってました。それで、コレクションのもう最後の方になってですかね、なんか、ふんわりとしたですね、スカートを着た女の人が出てきて、そのスカートがポワンポワンポワンとなんか跳ねてるのを見たんです。で、その瞬間に、あ、これだと思ったわけです。で、何かというと、服を着る体験っていうのは、何なんだろうっていうことを考えたときに、実は、我々服を着るっていうのは、ファッション雑誌にを見るにしても、あるいは、お店に行ってその服を見るにしても、あるいはそういうファッションショーを見るにしてもですね、圧倒的に視覚が優位なものとして考えているわけですね。これは我々の脳の構造を見てもそうなんであって、我々の脳っていうのはだいたい3分の1がですね、視覚関係の情報処理をしていると言われているんですね。ですから視覚っていうことが中心になるのはある意味では当然なんです。だけど我々が服を着るという体験を考えた場合には、服がですね、自分の目の前にあるときは視覚中心ですけども、一旦着ちゃったら視覚からは実は服は消えるんですよね。作家の椎名誠がですね、男子トイレでなんか鏡をずっと見てるやつのことは、なんか男はそんな鏡なんか見ないもんだとか言っていつもけなして書いてますけども、私なんかもどっちかというと男子トイレで自分で手洗うときに鏡がここにあると、もう0コンマ何秒ぐらいしか見ないんですよ、チラッと。なんかそういうときになんかちょっと、その鏡の前でこうやってなんかこうやって髪の毛やったりしてるやつを言うと見ると、なぜかムカつくっていう、なんでムカつくのかよくわかんないんですが。で、そういうときにしか自分が服を着ている状態というのを視覚的に確認するってことはおそらくないはずなんですね。で、服を着るという体験は圧倒的にスキンタッチ。これは実は私がそういう英語を作ってしまおうと思って作ってしまったんだけど、 Google で聞いたらですね、最近Google で検索することを物の本によるとっていうふうに言うようになってきてるんですが、っていうのは私の説なんですが ものの本によるとスキンタッチっていう用法は意外とありますね。で、私の説というのは服を着るというのは圧倒的にスキンタッチの体験なんだという説なんです。で、実はヨギ山本さんというファッションデザイナーを理解する上でも僕はそれがものすごく重要な鍵になると思ったんです。それはヨギ山本さんの、トレードマークである黒っていうこともそうだし、あるいはご本人が何回か書いてますけども、新品の卸立ての糊がよく効いたっていうよりは、なんか何回も洗ってダボダボになったようなものっていう指向性もそうだし、あるいはラインで体にピタッとフィットするっていうものよりはちょっと余裕を持たせて、私がその春夏コレクションで見て衝撃を受けた、すごい重要なヒントを得た女の人のスカートがポンポンポンって足を撫でてる感じですね。そのような、山本洋次さんの特徴というのが、実はそのスキンタッチっていう視点から見るとちょっといろんな新しいことが言えるんじゃないかなという気がしたわけですね。で、服をデザインするというのは実はスキンタッチをデザインすることなんじゃないかっていう側面があるんじゃないかと思っているわけです。これ私自身は実は生涯今までちゃんと考えたことなかった問題なんですけども、皆さん服を着ていらっしゃる間ずっと服は皆さんのことを撫でているはずです。そうですよね。つまりどういうことかというと、体を動かしてこうやってなんかいろんな動作をすると自分の皮膚と布の間に摩擦が生じますよね。そういうことを通して皆さんは常に服によってスキンタッチを受けているわけです。愛を受けているわけです。これは服っていうものが人間にとって持っている意味を考える上で非常に重要な問題だっていうか、重大、もうすごい重大な問題だって気が考えれば考えるほど してきたんですね。それでこのマッサージ性っていうことを考える上でちょっと一つですね、昔の日本映画の一シーンを見たいんです。これは、小津安二郎の東京物語っていうところの一シーンなんです。ちょっとこれ映像がいいんで見ていただきたい。あれ、これは原節子を演じる娘が義理のお母さんをこうやってマッサージしてる。それでマッサージしてるんだけど、これ今みたいな視点でよくこの場面見ていただきたいんですけども、人間が人間をマッサージしてるってこともあるけども、同時におばあさんが着てる服っていうか和服がね、おばあさんの皮膚を撫でてるわけじゃないですか。で、同時に実は原節子はおばあさんを撫でながら自分の着てる浴衣が自分の皮膚を撫でてるわけですよね。で、大抵我々こういうシーンを視覚的に捉えるわけですけども、実はこの時この二人のですね、脳の中に入っている情報、感覚情報のうち、ほとんど大きな、圧倒的多数大きなですね、位置を占めるのは実は、スキンタッチであるってことなんです。よろしいですかね。で、にもかかわらず、なぜ我々はそういうことを忘れているのかっていう重大な問題があるんですよね。おそらくここにいる皆さんの中で服を着るということは実はスキンタッチであるっていうことを考えている人ってほとんどいなくて、やっぱりかっこよく見せたいから、着てるわけですよね。実はこの理論で説明できないことがあるんですよ、いくらでも。例えばスキンタッチでいいんだったら服の色なんて何色でもいいはずじゃないですか。いや、なんで黒なんだよってことになるわけですよね。同じようなカットで同じ素材で同じような体格の人に着せたら布が何色だってスキンタッチは同じですよね。じゃあなぜ幼児山本は黒っていう色を使うのか。これについても実は私ある仮説を持って、ていうか自分なりの納得の仕方を持ってるんですけども、それについては後々お話ししたいと思います。それで私一応脳科学やっているので、こういう図も出してみようかなと思ってるんですけども、特に言いたいことがあるわけじゃなくてですね、面白い症例は最近見つかってるんですよ。例えば一切皮膚の感覚が失われてしまったイギリスにいる女性の患者さんでですね、痛覚も触覚も音覚も何もないんですけども、ところが人間の皮膚っていうのはですね、ものすごく遅いスピードでゆっくり撫でられると快感を感じるっていうか、その まさに愛されている、愛されていると感じるメカニズムがあるようなのですね。で、実はそれは意識できないものなんです。で、この患者さんはどうやらいろいろ調べると、意識できる皮膚の感覚は失われているんだけれども、そのものすごくゆっくりと皮膚をスキンタッチされると楽しく感じるというか、その豊かに感じるっていう感覚は残っているっていうことが分かっているんです。で、このあたりもですね、非常に重大な問題を僕含んでいると思うんですよ。つまり我々感覚というと、意識できるものを感覚だと思うわけですよね。だから今スキンタッチっていう問題設定をしたときに、皆さん例えばその自分の服がですね、自分をなんか包んでる感覚っていうのを、あるいはそのなんかほらちょっとなんか触れる感覚とか摩擦する感覚ってあるじゃないですか。それなんか意識できるものがスキンタッチだと思ってしまうと思うんですけど、必ずしもそうではないってことなんです。例えば同じ嗅覚でもですね、フェロモンという言い方ありますけど、フェロモンというのは実はあれは意識できないものなんです。我々の匂いの知覚において、これは例えばドリアンの匂いとかですね、バナナの匂いとか、意識として知覚できるものというのは実はいわゆるフェロモンとして働くものとは違うんですね。フェロモンをの、受容体とかそれを処理するシステムというのは、そういう意識できる匂いのシステムとは違うんですよ。で、同じことがおそらく皮膚感覚、スキンタッチにおいてもあるわけです。ですから先ほどから申し上げている服っていうのは、スキンタッチであるっていうのは、そういう無意識のものも含めてってことなんです。それで少しちょっと私が考えているクオリアの問題を最初にちょっとご説明して、それでまたさらに考えていきたいんですが、人生っていうのはですね、あるイギリスのコメディアンに言わせると、人生は何だっていうと、生まれて、で、時間が来ると死んじゃうと。で、その間にあるもの、インビトゥインにあるものは、ボーナスだったわけですね。なんか、それで、確かにボーナスなんだよね。なんか、その間に何があろうっていうのはよくわかんないんだけど、でもそのボーナストラックの中でどういうことを感じるかっていうのは、すごく我々にとって重要なわけですよね。どうせ死んじゃうにしても。で、その時に、今のですね、脳科学とか認知科学ですごく説明しづらいなと思われていることっていうのはワンスです。一回性ってことなんですよ。これどういうことかというと、我々の生涯のほとんどのことっていうのは、一回しか起こらないっていうことなんです。大切なことほど。例えばですね、何でしょうかな。まあ、初恋の時でもいいですし、あるいは誰かと心が通ったっていうこと時でもいいですし、あるいはこういう、例えばこの女の子がですね、こういう水が出るところで、その上でボールが回ってるっていう景色を例えば5歳ぐらいの時に見たと。で、これはおそらくそんなに、例えばこの子はたまたまサンディエゴの郊外ですけど、に来てたっていう、たまたまその時だけ来て、あとは来なかったってこともあり得るわけですよね。で、水の上で球が、球形のものが回るってかなり珍しいことですよね。で、それをこの人が、この女の子が、この時に見ることによって、この女の子の人生って、なんか変わるかもしれないですね。あるいは、下はですね、これ、ナポリの郊外撮った写真なんだけど、なんかこのナポリの郊外でこのベスビオ火山があって、そこに空いてるビール瓶がいくつかあるっていうことでしか、なんか立ち上がらない感覚っていうのがあって、ひょっとしたらこの感覚っていうのは私の、まあ、俺が撮った写真なんですけど、一生に一度しかないかもしれないですね。こういう一回性の体験が積み重なったのが私たちですね。で、これ後ほど触れますけど、私たちの一回性の体験っていうのは、ほとんどのものっていうのは覚えてないんです。これは誤解していただきたくないんですけど、これ問題にしている一回性の体験っていうのはですね、あの時あんなことがあったって強烈なエピソードとして覚えてることを必ずしも問題にしてるんじゃないんです。むしろ私たちの脳っていうか生き方っていうか世界観っていうのは、思い出せないような一回性の体験の積み重ねで出来上がってくるっていうことがあって、それが非常に重大な問題なんですね。で、そのことと今日のテーマであるスキンタッチっていうのが非常に深く関係してくるんです。どうしてですね、毎日着てる服っていうのが、だって服なんて毎日着るもんじゃないですか。それがなんでこういう意味での一回性の体験、一期一会みたいなものと関係するのかっていうことは、かなり 直接そんなダイレクトにつながる問題じゃないんだけど、僕はつながると思ってるんですね。で、今申し上げているようなことっていうのはですね、すべて我々の脳の中の1000億の神経細胞の活動で支えられているんですよ。ですからすべてのことは脳内現象として起こっているんです。例えば皆さん身の回りに、あるいは大人にですね、人間がいたり物があったりすると思うんですけど、それは皆さんの外にあると思ってますが、実はそれは皆さんの脳の中の神経細胞が作り出した仮想なんですね、仮の姿なんですね。で、そういうふうに言うことって毒ガランを言ってるっていう意味ではないんですよ。毒ガランっていうのは世界に自分しかいないっていうことなんですけど、そういうことではなくて、世界は確かにあるんですよ、外に。だけどそれを自分が感じるっていう時には、その感じるっていうことは脳の中の神経細胞の活動によって支えられるしかないっていう意味なんです。で、そのような神経細胞の活動によってですね、これはまあちょっと飛ばしますが、クオリアが生み出されてくるわけですね。それでクオリアっていうのはですね、要するに我々が意識的に感じるもの全てを構成している質感みたいなものです。例えば赤色とか、あるいはバイオリンの音とか、水が冷たいとか、あるいは夕日が綺麗でそれを見ている時のなんかちょっとロマンチックな感情とか、それが全てクオリアです。ですから今日テーマの服のスキンタッチも一つのクオリアです。で、どうしてこういう話をしているかっていうとですね、私は服の素材をこうデザインするとこういうスキンタッチが得られるとか、そういう話をしたいんじゃないんですよ。そういう話はそういう話としてあるんですよ。そうではなくて、まさにその神経現象学という立場で、我々が服を着るというときに感じているクオリアというか、その感覚って何なんだろうってことは意外とちゃんと考えてないじゃないかっていう、いや自分の反省も込めてなんですけど、例えばですね、今マトリックスリローディッドっていう映画流行ってますね。なんかで、よくなんか昔僕女の人が言ってるのを聞いたことあって、それは何かっていうと、なんかすごくかっこいい兄ちゃんだなと思って、サングラス取ったらなんか豚目でがっかりしたとかですねそういう話ってよく聞くでしょ。で、マトリックスに出てくるさ、キアヌ・リーブスじゃない方の人、あの人豚顔だよね、実は。だけどサングラスかけるとなんかかっこよく見えるじゃないですか。で、あれは何なんだろうっていう気がするんですよ。もうすぐ気になってしょうがない、実はサングラスのクオリアいや、これ大問題だと思いません？なんでサングラスをかけてるとクールに見えるんですかっていうか、そのクールさって何なのかっていうことは、が現象学の問題なんですよね。で、それ以外には僕は世の中に大問題はないと思ってるんですよ。だからいや、つまり大問題ないっていうのはさ、考えると深みがある問題はない。つまりなんか竹内久美子とかだったら、竹内君のこと知ってますよね。あの人とかだったらさ、なんかそれはなんか、男が女を引っ掛けるためになんかそういうことをやってるとか、なんかそういうつまんない説明するわけでしょ。なんか、すべてつまんないってどういう意味かっていうと、その進化論っていう、子孫をより多く残すためにはどうのこうのっていう話を設定しておいて、すべてをそこに合わせるように説明するかつまんないわけですよ。で、クオリアの視点ってのはそうじゃないんです。マトリックスリローディッドで、変なサングラスかけたおっさんの顔がわーっていっぱい並んでるポスターありますよね。あのポスターでしか感じないクオリアって確かにあるじゃないですか。一人しかあれがメインブラック2みたいにサングラスかけてる人が二人いるんじゃなくて、一人でバーってあることによって生じるエフェクトってありますよね。それを例えば竹内久美子流に、あれによってなんかあの人の顔はなんだ、世界中の女の人の頭の中に植え付けられて子供を残すチャンスが増えるのですから、そんなくだらない説明したってしょうがないでしょ。それを問題にしたんじゃないんですよ。つまりその時に私たちの心の中で立ち上がっている感覚は何かってことを問題にしたんですよ。で、そういう意味で言うと、僕はそのヨーロッパの人と幼児山本さんの服について語るとですね、例えばこういうことを言う人いるんですよね。あの当時、ヨーロッパでスチューデントムーブメントがあって、ものすごくなんか社会の風俗がヒッピーとかそういうもので、ちょっとカジュアルな方向に行ってたと。で、そこに 幼児山本さんと川久保玲さんの服が着て、すごく黒くてシックでスタイリッシュなものが着たっていうのはものすごい衝撃だったっていうようなことを言われる方がいらっしゃったりするんですね。で、確かにそういう語り方は僕できると思うんです。あの幼児山本さんの服について、必ずしもそれが歴史的に正しいとかさ、そういうこと言ってんじゃなくて、そういう語り方はできますよね。あるいは幼児山本さんの服が愛されている購買層はこういう人で、で年間市場マーケットがいくらでとかいう語り方もできますよね。でもそういうことを問題にしたいんではないんです。ここで問題にしたいのは、そもそも幼児山本さんの服を着るってことに伴う固有のクオリアは何なのかってこと、それを一般化して、そもそも服を着るってことは我々にとってどういうことなのかってことを問題にしたいんです。ですからそこで、例えば服っていうのは、例えば気温の変化に対して自分の体をのホメオスタシス、恒常性を保つためであるだとかさ、服っていうのはなんかかっこよく見せるためにあるんだとか、そういうなんかもうすぐに了解可能なような、もう手垢のついたっていうか、そういうのをグルーブっていうわけですよね。グルーブっていうのはあのハウスとかのクラブの言葉だけど、もともとはなんかあるものがある動きをずっとしていて、そこに溝ができていって、その溝がその一つのスタイルになるっていうような感覚、あの言語ですよね。だからそれは一つのグルーブではないですか、そういう語り方っていうのは。そういうことを問題にしたいんじゃないんですよ。ファッションを着る、あの幼児山本の服を着る、あるいは服を着るっていうことの体験そのものの質をここで問題にしてるってことです。問題設定よろしいですよね。それであの服的な作用をするものって我々にとってはいろいろあって、他人の手もそうなんですよね。で、あの先ほど脳内現象って話をしました。我々の感じることすべては脳内現象である。で、立花隆さんがですね、これ確か雑誌かな、本になってるかもしれないんですが、過呼吸っていうですね、要するにハイパーベンチレーションっていうふうに英語で言いますが、で、あのずっと呼吸を速いスピードでやってると、酸素の、あるいは、と二酸化炭素の交換がむしろうまくいかなくなってしまって、酸欠状態になって幻覚を見るっていう現象があるんですね。で、まあこれは一種の合法ドラッグなわけですよ。誰もそのハイパーベンチレーションしろっていう、するなっていうことはできないわけですよね。まあそれで田島隆はそういうなんか道場に行ってそれをやってですね、そしたらものすごく巨大な手に自分の手が包まれているのを感じたって書いてあるんですね。で、立花隆っていう人はなかなかあの誤解を恐れなく言えばオカルト的なことにさ興味がある人じゃないですか。で、まあそれはそれ僕いいと思うんです。オカルトってのは別に人知から隠されたっていう意味であって、別に悪い意味ではない、隠されたっていう意味ですからね。で、この時その立花隆がですね、本当にそこで、だからさ、そこが分かれるんで、本当にその時神が現れて俺の手を包み込んだんだっていう語り方ももちろんできますよね。それでまあ信仰宗教を起こしたっていいわけだけど、この問題にしたらそういうことしたいことはしたいのはそういうことじゃないんですよ。この立花隆が感じた巨大な神の 手っていう表象も、脳内現象として神経細胞が作ってるわけですよね。で、この場合には神の手はおそらくなかったわけですよ。あ、いや本当あったかもしれないけど、なんかそこの立花隆がさ、はっはってやってるところ横から見たら、なんか立花隆のところに手がビューンと本当は来てたのかもしれないけど、おそらくそうではないだろうと思うわけですよ。つまり立花隆の脳が酸欠状態になったことで変な活動をしちゃって、それで脳内現象として神の手が生じたんだろうと。で、ここでさらに重要なのはですね、普通の意味での外外界から来た刺激によって起こったクオリア感覚と、脳内現象として普通の意味で言うと幻想幻覚として起こった脳内現象クオリアというのは原理的には区別ができないってことですね。これ当たり前ですよね。原理的には区別ができない。だから主観とか客観とかいう話は物事をろくに考えてない人はよく言いますけども、そんなこと言ったら全部は主観に決まってるんですよ。で、こういうこと、あのね、全ては主観だって言い方も物事をろくに考えてないやつが言ったりするんだけど、若者とかで、ね、そういうこと言ってるんじゃないんですよ。もうちょっとなんかちょっと微妙なことを問題にしていて、でもとにかく 原理的には区別できないってのもいいですよね。それは服を着るっていう体験についてもそうなんですよ。要するに服を着るってすごく簡単なことに思えるけど、実はそうではないってことです。ここまでは服の客観的な属性によって起こされている体験で、ここから先は自分の妄想、あるいは内面世界の投影であるっていう区別はできないってことです。なんか、ですね。で、脳っていうのは、これ左から見たところなんですけども、後ろの方が感覚野で、前の方が運動野だと思ってください。まあ、簡単に言うと。それで、これが、こういう風になるんですけども、皆さん、おそらくクリエイターの方とかいらっしゃ、多いと思うんですけども、脳のアーキテクチャのですね、非常に不思議なところ、ことの一つというのは、一旦自分で外に出さないと完結しないってことなんですよ。短い言葉で言うと、主観は客観なしでは完結しない。これ、わかります？つまり自分の頭の中でですね、ぐるぐる回すことでは脳はどうやら完結しないんですよ。なんか外に出さないと脳ってループが完結しないんですね。音楽家は自分で音を出してみないとその音の音っていうものを評価できないし、小説家は自分で文字を書いてみないとその小説を評価できない。で、同じことはおそらく我々の体にも言えて、我々は自分の体を動かしてみて、それを外に出してみて、その外からのフィードバックとして何かを感じないと体そのものを知覚できない。で、これは実際そうだって分かっているんです。身体のイメージってボディイメージって言って、その研究ってものすごく最近進んでるんですが、脳の中でですね、感覚野と運動野の間で情報やり取りしてるだけじゃダメなんですよ。とにかく一旦外に出さないとね。この問題をもうちょっと触れするとですね、例えば小説を書く自分とそれを読む自分は別の自分だっていう問題につながるんですよ。皆さん、言葉を出すときに、例えば私今この言葉って出任せに出しているわけですね。だいたいこういうことを喋ってみようと思って持ってきたことはあるんですが、今ここで喋ってるのはアドリブですよね。もちろんストーリーはあるんですよ。だけど具体的にどういうことを喋るかなんて自分だって分かってるわけじゃないじゃないですか。ということは、運動野の出力する自分とそれを聞く感覚野の入力される自分というのは別の自分だってことです。だから私は自分でこういうことを喋って自分で聞いてそれで驚いてるわけですよ。こいつこんなこと喋ってるよとか言って。これはかなり重大な問題なんですよ。だから例えば皆さん日記を書く方がいらっしゃるとすると、日記を書くっていうのが一つの僕はセラピーだっていう説を最近持ってまして、それはどうしてかっていうとですね、日記を書く自分とそれを読む自分は違うからなんですよね。で、その点で言うと、服を着る自分と服を感じる自分は違うってことなんですよ。つまり、なんかこうやって4時の元の服を着てるって、こうやって手を体を動かしますよね。その体を動かしている時の意図を持って自分の体をある方向に動かしているっていう自分と、その動かした結果をスキンタッチとして感じている自分っていうのは違うと。だから服というのはある意味では服を通した出力する自分と入力される自分のコミュニケーションだってことです。極端な例を言うと、例えばタートルネックのセーターって非常に嫌じゃないですか。嫌っていうか、俺はいつも着るときにすごく辛いものを感じるんですが、でもね、着てると首のあたりがずっとなんかこんな風になってるんですね。それでそういうチョーカー状態っていうか、なんかそのなってて、で、あれってなんか首をこうやって動かすとなんかこう感じるじゃないですか。あれによって実は自分の首のボディイメージが形成されてるわけですね。だから僕これ脳科学の研究テーマとしてすごく面白いと思って実は言うんですが、我々はそもそも服なしには自分のボディイメージを作れるのかっていう問題があるんです。おそらくね、男と女で違うんだと思うんですけど、ほら、服着てさ、椅子に座ったりとか立ち上がったりとか手を上げたりとか、例えばタクシーを呼ぶたびに手を上げるときってなんか ここら辺がひゅーって引っ張られてこんな感じになるじゃないですか。あの感じがもしなかったら自分が手を上げてるっていうボディイメージが そんなに確固としてもできるしてできるかっていう問題ですね。いやもちろん我々だってさ、祖先っていうかね、大昔はきっと裸で歩いてたわけだから、その頃はそんなことなしにボディイメージ作ってたんだと思うんですけども、もう服を着るようになって長いわけですから、我々のそのボディイメージを感じるっていうカルチャーそのものがですね、そのこのいう意味での出力入力関係抜きにしては成り立たないようになってるんじゃないかっていう気がして、すごくならないんですよね。あ、それで、ここでちょっとですね、先ほど広報の方に了承を得ましたので、今までの話をちょっと考えながら、幼児山本さんのファッションショーを見てみたいと思うんですね。あれ？ちょっと待ってくださいね。あ、わかりました。ちょっと待ってくださいね。これは私がそのポンポンスカートを見てものを考えたやつとはちょっと違うやつで、今年の秋冬コレクションなんですが、これなんか館内で流れてるやつと同じらしいです。出ますかね。ちょっと待ってください。うん、なんかこのファインダー、あ、大丈夫です。ファインダーがあるので、まあ、あれはちょっと気にしないです。ダサい。音出るのかな。こういうスカートの動きを見てると、なんかあのスキンタッチがすごく気持ちよさそうだなって思うわけですよ。なんか、あのスキンタッチ自体が一つの音楽みたいな作用をしてるんですね。体に対して。で、実は我々は服を着てる間、ずっと服が自分の皮膚をタッチして撫でるっていう音楽を感じてるっていうことです。脱ぐ瞬間まで。だからその楽器としての服っていう、打楽器ですよね。打楽器っていうか、打楽器であり摩擦楽器である服という、そういうメタファーが僕は十分可能っていうか、そういう作用の仕方を間違いなく僕していると思うんですよ。にもかかわらず我々はなぜその服を着ている間ですね、それを忘れてしまっているのかっていうのは非常に面白い問題なんですね。確かにこれ我々外から見てるところで視覚的に見てるわけなんですが、これを着てる人っていうのは、着てる本人っていうのはさ、視覚的なものって何もないわけですよ。服を着るっていう経験において、本人においては服を着るっていうのはあくまでもスキンタッチの経験なんですよ、圧倒的に。スカートの裾がですね、ポンポンポンって皮膚を打ってる感じとか、 山本洋次さんってそういうことに意識的にであれ無意識的にであれものすごくセンシティブな人のような気がしてならないのですね。もちろんご本人がどう考えていらっしゃるかは分からないですが、だ要するに服ってのは癒し系だってことですよね。癒し系っていうかそのマッサージとか最近流行ってるじゃないですか。服を着ることによってマッサージができるってことなんです。特許取れそうですよ、なんかマッサージ服とかしてたら、それを着てるだけでなんかマッサージされますみたいな。これちょっと明かり一旦つけていただけますかね。軽く。あ。で、ここまでで、なんか、ご質問とか、ご意見ある方いらっしゃいませんか。これから後半の問題に移っていきたいんですが、ぜひ、インタラクティブに行きたいという感じがあって。いや、これ、見ながら、見ながらとか、一つか二つ、ぜひ。あ、はい、あ、違います、あ、いらっしゃいました。
はい、
違います
。
はい、
はい、実はその問題は、非常に重要な問題だと思ってまして、まずその服を例えば部屋に戻って脱いだ時ってなんとなく物足りないというか寂しい感じがするのは、僕はそのスキンタッチがなかなかだと思ってるんですね。ビーチの上でもなんとなく物足りなく感じません？それで風でもね、風っていう要素があるんですよ。その話をちょっと後半で実はしたかったんですけども、ちょっと先取りして言えば、例えば我々の祖先は海の中にいたんですけども、海の中ってのは常にスキンタッチがあったわけですよね。ただ魚が水の中を泳いでいる時ってのは必ず自分の周りに水っていうのが魚の側線でしたっけ、あそこら辺で感じられているわけですよね。ですから例えば私ニューカレドニアに行って潜った時にものすごくですね楽しくて、魚となんか一体になったような気がしたんですけど、あれは今になって考えてみると、魚と私は同じ服を着てたんですよね。つまり水というのが一つの服だっていうメタファーです。ここではつまりここでは服っていうものをスキンタッチとして捉えていますから、そうなったら 水の中にいるときは水の流れというスキンタッチがあるってことになりますね。で、外にいるときにもしビキニでいるとすると、風があれば風がスキンタッチを提供しているわけですね。ですから風っていうのは 服のような役割を果たすことがあるわけです。だからなんとなくですね、風の動きがない部屋の中にいて裸でいるっていうのはおそらくものすごく寂しいことなんじゃないかって気がするわけですね。その時はなんかその服的な意味でスキンタッチを提供するものがないから、それでボディイメージは実はその脳科学的に言うと、別にスキンタッチがなくてもボディイメージはある程度成立することは成立するんですよ、するんです。それはただ私が申し上げたかったのは、そのベーシックなボディイメージの上に服がフィードバックをかけることによってしか我々が感じないようなタイプのボディイメージもおそらく人間はかなり発達させてきたんじゃないかっていう、 仮説を申し上げたんですけどね。とにかくあの全動物界で服を着るのは人間だけですので、だ服ってのは意外と重大なもののような気がするんです。あの人間にとって今まで考えて自分が考えてた以上に、鷲田清和さんあたりがそういうことについて何書いてるか僕は実は読んでないんですけども、だ別に今まで誰かが書いたことを参照して今申し上げてるわけじゃなくて、勝手に自分で思ったことを言ってるわけですけども、ご質問は
よろしいでしょうかね。いや今のよろしいですか。
申し訳ないです。はい、
スキンタッチの話からちょっと離れてるんですけど、
はい、
あの洋服は社会的な鎧っていう印象があるんですけど、
ええ、
だからヌーディストはその鎧から解放されて、まあ、その社会の視線を感じなくなって自由になったら気になるんでしょうし、それについてどう考え
ますか。うん、あのそれは当然あると思います。あると思いますし、それはあのなかなかあの社会的な問題っていうのはなんていうかな、考察し始めるといろいろ、あるいは政治的な問題って、だから服ってのは政治的なものでもあるはずですよね、当然。だ最近私が見た映画でカンダハルっていうそのアフガニスタンの映画で僕は非常に面白かったのは、あの女性抑圧の象徴と言われているベール、なんて言いましたかね、
チャドル、
チャドルって言うんじゃない、なんか別の言葉があったなという気がするんだけど、ブルカ、ブルプルカ、ブルカ、プルカ、あれ、まあ、あれね、映画のシーンの中で僕はすごく印象的なシーンがあって、要するに女の子がグローアップするときにさ、なんかあれは一つの憧れだっていうことですよ。それはあのもう一つそのどっか道端でアクセサリー屋さんがなんかそのマニキュアとか塗ってくれるんだけど、その あそこから出てる手のところのお化粧っていうかそのおしゃれにものすごいなんか命をかけてるわけですよ、あそこの女の人って。でこのなんかこの腕輪がシャリンシャリンシャリンってなるって、その音に対してもなんかすごく音がいいっていう、あの感覚を持っていて、でそういうところで勝負をかけてきて、要するにあの女性抑圧の象徴であるあの格好をするってことが大人の女になるっていうことで心がときめくことであるっていうことを少女が持ってしまうっていうことが、そのねヨーロッパとかその西洋社会の中での価値観から見るのと、その中で育ってしまった、それよしあしを問題してるんじゃないんです。その中で育ってしまった少女がそれを成熟した女性の印として見るっていう、その社会的な象徴化の作用っていうんですかね、それはちょっと別のものであって、確かにそういう部分はあると思うんですよね。だからあの安西ローランさんはそこら辺がすごくあの気になるんでしょうけど、今日はちょっともうちょっとなんかベーシックな、なんていうか文化、あんまり文化的な際に依存しないようなことを考えたかったからスキンタッチってところが入ったってことであって、そういう要素がないと言ってるわけではないんですよね。よろしいでしょうか。
先ほどからお話しするスキンタッチで、その服を、まあ、肌を撫でる時のその感覚というふうに、ある種私たちはある境界線のようなものを意識するのかなと思うんですけども、私たちの脳が認識する自分の存在の境界線というのは、ある種そういうスキンタッチといいますか、触覚といいますか、触れるところからダイレクトに入っていくものなんでしょうか。それとも例えばそこからもっと広がりのあるような認知も可能性があるんでしょうか。
おそらくそのセルフというか自己の境界という側面はものすごく強くて、で服のタッチって微妙なんですよ。つまりですね、脳科学で非常によく知られた話としてあるのがくすぐりの問題なんですね。これはあの他の機会でもお話したことあるんですけども、つまり自分で自分をくすぐってもくすぐったくないっていうことが自己と他者の境界線を隠しているわけですね。あれはなんで自分を自分でくすぐってもくすぐったくないかというと、自分の運動出力と感覚入力の間に相関があるから、それでこれは自分がくすぐってるんだって脳が判断してくすぐったい っていう神経細胞をキャンセルしちゃうんですが、これをまた遡ると、例えばあの他人がね、自分をこうやって触るっていうのも自分が触ってないって分かるわけですね。別にだからくすぐったいって感覚じゃなくても、例えばコミュニケーションとかそういう段階ところにおいて、スキンタッチというものが他者性、自分の外にある何か他者っていうものを感じさせるものとして、現れるということは当然あって、自分で自分を触ってもこれは自分だって分かるわけですから。ところが服っていうのはどうも微妙で、というのはこうやって体を動かしてこうやってなんか触ってますよね。で、確かに自分の動きと連動はしているんだけど、ちょっと遅れがあったりズレがあったりしますよね、服って。この服のこのタッチがね、そのくすぐりとか、あるいはそのなんていうか、このケアレスとか、そあのアイブとか、そういう文脈において果たして自己と認識されるのか他者として認識されるのかっていうのはかなり微妙だと思うんですよ。これは脳科学で全く今研究されてないと思います、この話は。で、そういう意味で確かに 1.5 次元というか 1.5 人称なんですよね、服って。自分なのか他者なのかちょっとよく分かんないところがあって、そこは面白いところだと思うんですけども、でそれを超えた広がりのある知覚っていうことはもうちょっと補足していただくとどういうことでしょうか。可能なら、はい、
例えばそのユージさんが服を着用したときに、はい、肌に触れるときと触れないときにズレがあるとして、その中にエアがあるような空気感があったりするわけですね。で、その空気感の中に例えば今の事故を認めるのか、それともそれ以外の自分の境界以上のものを認めるというのか。で、例えばその服がふわーっとしたものを着れば、自分の延長線上として自分の存在の空間性が広がっていくとか、例えばキャッチしていて常に触れている服であれば、逆に今その鎧のような話がありましたけれども、自分のその了解域というんでしょうか、それが捨てばまれるというか、でもそういう認識はあまりしていないと思うんです。もっと言えば他者と自己の境界線というのは広くなったり近くなったりすることもあると思いますし、そのあたりを脳科学の見地から見たときに、私たちの脳はどういう認識をしているのか、もっと言えば交流的に言えばすごく広がりがあるような洋服だと思うときもあれば、すごく単位で、ではこう、うん、そうですね、自分自身がこう狭められるような息苦しさを感じる場合もあると思うし、そういうような
ことで、ですね、その問題はおそらくだから、後半で考える母親の問題につながるかなと思うので、ちょっと後半でそれについてちょっと宿題としてお伺いしててよろしいですか。で、じゃあちょっとそろそろ暗くしていただきますので、すみません。それで一応これは一応ここでやめてですね。それで、これ何なんですかね。それでですね、で後半で考えたい問題はなぜ山本洋次の服が黒いのかっていう問題なんですが、洋次山本社の人がいる中でこういうことを言ったらなんか非常にリスキーっていうか恐ろしいんですけどね。その答えは暗闇と母親にあるっていうのが私の仮説です。それでは、実はですね、私は洋次山本さんを私の中ではっきりと、おお、ヒーローじゃんって認識したのはこれなんですよ。バイロート音楽祭、な今年小泉首相がタンホイザーに招待されて行くんだかどうか知りませんけど、バイロート音楽祭ってのはワーグナーっていうドイツの作曲家がなんか生前借金しまくって、なんか自分の作品だけを上演するために作った祝祭劇場ってのがあって、そこで毎年なんかその代表作いろいろ、ニーベルングリーベアとかトリスタンとイゾルデとかマイスターシンガーとかやってて、である時洋次山本さんがおそらく日本人で初めてというか東洋人で初めてというか非常に初めてなんですけども、トリスタンとイゾルデの衣装を担当されたんですね。でそのニュースを私が聞いて、おーヒーローじゃんと思ったわけですね。この前山本館長さんのお宅で パーティーに、ま、招いていただいて、それであの原館長のおじいちゃん原館長さんのお宅ですいませんね、パーティーにお招きいただいて、その山本さんとちょっとそのことについてお話したんですけど、かなり苦労されたみたいですね。拘束時間が 2,3 ヶ月とか、なんかだから衣装デザインっていうことから想像される、なんか例えばこのラインナップの中から一つ選んでくださいっていうようなものではなかったようで、かなり大変なことだったらしいですが、まあかなりこれ確か式はダニエル・バレンボイムでかなり成功したプロダクションだったと思うんですけども、これはあの画期的なことだったように思うんです。でこのトリスタンとイゾーデっていう作品そのものがですね、実は今問題にしているそのなぜ幼児山本の服は黒いのかっていう問題とすごく関係していると私は考えているんですね。でトリスタンとイゾーデっていうのはものすごく哲学的な作品で、二幕の中後にずっと延々と哲学議論をするところがあるんですよ。二人、このトリスタンっていうのは男の人で、イゾーデっていうのは女の人だけど、このとってのは何なんだっていう議論を延々とするんですね。私とあなたの愛、この私とあなたの愛、うんとアンドは、この愛はあなたが死んだらなくなっちゃうとか、そういう議論を延々とするんですよね。だから愛というのがその関係項っていうか、その A っていうものと B っていうものの関係性において定義されている限り、どちらかが消えるとなくなっちゃうだろうと。じゃあ永遠の愛って何なんだって話を延々としてて、どういう結論が出てるのかよく分かんないんですけども、分かってるのかな、あれ本人も。それでこのね、とっていうのがものすごく気になるのです。と言いますのは、服と私っていうものを考えてみましょう。例えば私がワイズフォーメンのブティックに行って服を選ぶと、でその時なんか服があって、あこれいいなとか、なんか例えばこれはパジャマみたいに見えるかもしれないけど、俺はこのシャツがいいんだって思って買ったとしますよね。でその時に私の外にある限り服はとなんですよね。私と服なんですけども、私が着るとそのとっていうものがなくなるわけでしょ。でおそらくトリスタンとイゾーデがここで問題にしているのは、私とトリスタンの愛というものが、とというものがなくなって一体のものになるようなものが、ことがあるのかってことをおそらく問題にしてたんだと思うんですよ、あのオペラの中でね。です。です。もちろん山本優さんがそういうことを考えてああいう服を作られたとかそういうことを言ってるんではなくて、私にとってはそこがすごく気になるのです。で、そういう意味で言うと私と死っていうのもそうで、僕は最近ですね、持ってる仮説っていうのは、もしですよ、人間の生が生きるってことが、死ぬ、いつかは死ぬということを考えつつ生きることが輝くならば、死を間近にしている年寄りほど輝いて見えるはずだっていう感じと思っていて、つまり若者になってさ、どうせ自分はなんかあと何十年も生きると思ってるわけだから、昔の特攻隊の人とかいうのは別として、そういう人よりもなんかヨボヨボの70、80ぐらいのおじいさんで、私はもういつ死ぬかわからんっていう人の方が、死っていうものをも、なんかその間近に見つつ生きてるわけだから輝いていいはずじゃんって、なんでじゃあそういうふうに見えないんだろうかな、それはなんかすごく気になる問題なんですけども、でも自分が死ぬ前ってのは私と死ってのは別のものなんだけど、きっと死んじゃうと別のものっていうか、まあ死んじゃってるわけだから、私自身がないって言えば私自身もないんだけど、なんか包まれるようなメタファーになるわけですよね。だから何かが外にあるっていう時のとっていうものと、それに包まれた時の一体化したものっていうのは違うと。でここからがポイントなんですが、一体化するとおそらくそれは意識的には認識されないものになるだと思うんです。だから男女の愛にしても A と B の愛と とっていう形で立ってるうちはダメで、そのとっていうのが消えちゃって相手が自分を包んでるってことを意識しないようなものになった時に、そのせいで恐ろしい気がするが、あの本当の愛になるわけなんでしょ。でまさに服というのはそういうものとして作用するってことですよ。だから服というのを着てることを意識しない、 どうせ私がここでスキンタッチスキンタッチって言ったって、俺自身だってなんかその来てる時自分で言ってる本人が忘れてるわけですから、そのスキンタッチの存在は。それが逆に言うとその心地よいから忘れちゃうわけで、ずっとこのスキンタッチを意識せざるを得ないような服っていうのは嫌な服なんですよね。嫌な服っていうか出来の悪い服なんですよね。だから山本洋次さんの服っていうのはおそらく意識させない服なんですよと僕は思ってて、それであのそこで暗闇の話になってくるんですけども、暗闇って戸っていう形では見られないものなんですよ、おそらく。まあそんなことないから、暗闇あそこにあるって見えるよって思うかもしれないけど、おそらく違うんですよね。暗闇ってのはその中に包まれることができても、それを前に置いてこれが暗闇だってなんか見ることはできないものなんだと思うのですね。だから黒だっていうのはまた単眼的なんだけども、どうも山本洋次さんの黒っていうのはこういう問題と絡んでいるように私には見えて仕方がないんです。もちろん文化的な条件を言うことはできて、例えばあの歌舞伎とか人形浄瑠璃における黒子っていうのが黒を着てるっていうこととかね、なんかその黒っていうのはなんかいろんな文化的なシグニチャーのもとに使われてるわけなんだけども、僕はなんかその暗闇性とものすごく関係しているような気がしていているんですね。でそれはその包まれるってこととすごく関係していて、わかります、あの服っていうのは自分を包んでて、自分と服の間の皮膚の間のその皮膚と布の間の暗闇っていうのは自分は見れないけど、そのきっとあるんでしょ。その暗闇性っていうのが黒だとすると、服を黒にするっていうのはちょっと逆説的なんだけど、裸でいるっていうのに近いんですよね。黒ってのは裸の色なんですよ。変な言い方だけど、だから黒子とかああいう人はいないことになってるわけでしょ。文法としては黒子ってのはあれは暗闇だからなんじゃないかなっていう気がして、でもうちょっとなんか言うとですね、あのいろんなものを読むと、山本由さんにとってお母様っていうのはものすごく大きな存在だったわけですね。その自分の要塞点をされてて、で山本由さんがその慶応の方から出て、その後服をやりたいって言った時に、文化学院でしたっけに行けとか言ったのも、ちょうどあのしばらく前の2週間ぐらい前でしたか、週刊文春に山本由さんのインタビューが出てたんで、随分ちょっと地頃的なところが強調されていて、なんか本当かよとか思ったんですけど、まあでもあのそれはまた後で広報の方に伺うことにしてですね、母親って何なんだろうって考えたときに、皆さんにとって母親って何ですかっていうのも変ですけども、私は実はあの母親にとって対してはですね、苦い思いがあって、それは何でかっていうとですね、私が5歳の時に男と駆け落ちして逃げたっていうことではないんですけどもあのしばらく5年ぐらい前に生きて死ぬ私って本を書いたんですね。でその生きて死ぬ私の中で多くの人に最も感動的だと言われたエピソードがあるんですよ。それは僕は昔無神論者っていうか、そのなんだろう、そのクボリアとかこんなこと言い出す前にガチガチのなんか唯物論者っていうか科学主義者で、人間は死んじゃったら何も残んないよってなこと言ってたんですよ、親に対して。なんか家族団らんの時になんかお酒かなんか飲みながら変な家族団らんですけどね。そしたら母親がいきなり泣き出しちゃってですね、私、まあ、健一郎は私が死んでもお墓にも入れないし墓参りにも来ないつもりないんだとかってなんかすごく泣いちゃったんですよ。まあ、その話をエッセイで書いたんですね、その生きて死ぬ私っていう本の中に。そこからが面白いんですけども、私にとってはさトラウマになってるすごい大きな出来事だったんですけども、その本が出て、まあ母親もその本の中でそのエッセイ書いてるってのは知ってるんですけどね、3年ぐらい経った時にふとなんかあの実家に帰って雑談してる時に、あんなことあったかねとか言うわけですよつまり母親はすっかり忘れてるわけですね自分が泣いたってことも、これはひどい女だなと。いやそういうもんなんですかね。いやそれで何が言いたいかというと、その生まれ落ちてから目の前に立ってるお母さんってのはお母さんじゃないってことを言いたかったんです。変な話なんだけど、私たちにとっての母親っていうのは胎児の時に自分を包んでいた何かなんですよ。それが母親なんであって、つまり 自分の外にあるものは母親ではないんですよ。きっと大元遡ると、もちろん母親っていう人がいる、もちろんその人が自分の世話をしてくれる、ミルク飲ませてくれる、おむつを替えてくれる、優しく撫でてくれるということはありますよ。でも最も強烈に母親的なものっていうのは、自分がこの世に産み落とされる前に自分を包んでいたもので、それをマザーというならば、生まれ落ちてから自分の前に立っている人はマザーダッシュなんですよ。わかります？だから私の、あの、私に強烈な思い出を残して、それをすっかり忘れてしまった人はマザーダッシュなんですよ。だ、そういう意味で言うと服っていうのもそうなんですよ。あの、これね、例えばモナリザの絵があったら、モナリザの絵をいくら愛してたって、それを服みたいにまとうことはできないですよね。広隆寺にある繁華、何でしたっけ、繁華なんとか、そうです、はい、何ですか、繁華、何、まあ、繁華なんとか像、
しゆい
像、はい、あの国宝のやつ、美男子の、あれはなんか物の本によりますと、聞くところによりますと、ある時大学生があれにあまりにも憧れてしまって抱きついて、なんか腕の先、指の先が折れちゃったらしい、知ってます、その話、素晴らしい、素晴らしいっていうか困ったやつなんだけど、あの、でもそういうことはできないですよね、芸術品は。人間のにとってのお母さんっていうのは劇的に変わるわけですよ。だって中にいるんですから、お母さんの。で、出てきたらマザーダッシュになるわけだけど、それと同じような劇的な変化を提供するものってのは、おそらく服と食べ物しかないんだと思います。で、あの、この次に出てくる三木茂夫っていう生物学者がですね、人間も動物は全て一つの管だって話、チューブだって話をするわけだけど、実は食べ物を食べた時って、食べ物って我々の中の皮膚をマッサージしてるんですね。こうやってなんか食べ物を飲み込むと、これ食道グググっていくじゃないですか。で、なんかその物理的にもマッサージしてるけども、科学的にもマッサージしてるわけですね。中をいろいろ栄養素を出してくれるわけじゃないですか。それ、そういう強烈な作用の仕方をするものって他になくて、服ってかなり厄介なものなんだと思うんです。だから、あの、山本優さんがどっかで書いてたんだけど、どうせ山本優さんってのはなんか黒い服作る人でしょって思われたって、なんかどっかに嘆いて書いてたんだけど、服については意外と語られることが少ないんですよ。いわゆる、つまり、インテリとか知識人とかそういう人たちの間で、まあ、鷲田清和さんとかすごく例外的で、あの人の場合だから聞くことの哲学とか、ああいうセンスでやってるから、あの人が言うってのは分かるんだけど、普通は服っていうのはその文化的なものの中では語られることが少ないんですけども、それはなぜかといえばものすごく厄介なものだからなんですね。つまり服と服ダッシュってのは全然違うってことです。つまり自分を包んでる時の服と、それを視覚的なアイコンとして見てる時の服ってのはあまりにも違うので、その服を一つの服で間に合わせることはかなり難しい。これはあの、最近私が凝っている内田百軒という人の表現を書いたんですけどね。内田百軒の、あの、アホ列車っていう、内田百軒というのはあの、夏目漱石の弟子で、その中の、あの、アホ列車っていうのの中にですね、止まってる蒸気機関車と動いてる蒸気機関車は全然違うもんだろうと。で、その全然違うものなのに、それを一つの蒸気機関車で間に合わせるのはすごく難しいって話を書いてるんですけども、それと同じようにその、服もですね、自分を包んでいる時の服と自分から離れている時の服ってのは全く別物なんですよね。その別物を同じ一つの服というもので間に合わせているから、それについて語ることはものすごく難しいことになる。だと僕は基本的に思っているんです。食べ物もだってそうじゃないですか。いつも思いません？あの、懐石料理とか旅ってさ、ものすごく綺麗になんかこうやってあるでしょ、目の前に。あれと自分が食べちゃった時の懐石料理って違うじゃないですか。まあ、ぐっちゃぐちゃなってるわけでしょ、どうせ。それが同じ食べ物であるっていうところがものすごく語りにくいものなんですよ。ああいうものは他にないじゃないですか。だからピカソとか宗像志功とか、あと船越勝也に語るのはついて語るのは語りやすいわけですね。あの、日曜美術館のラインナップですけども、まさかその目の前にずっと船越勝也、船越勝也ってあるじゃないですか、ずっとあの彫像は。あれが別に自分を包んできてなんかスキンタッチしてくるとかさ、 なんかあれを食べたらなんかドロドロになってなんか自分の中で何かに変わっていくなんてことはないじゃないですか。ああいうものは語りやすいですよね。で服とか食べ物はおそらくすごく語りにくいですよね。あ、それでその今申し上げたミクシゲオってしたんですが、あのミクシゲオっていうのはですね、東京芸術大学にずっといらした方で、大使の世界っていう代表作がございまして、で彼がずっと問題にしてたのは生命記憶っていう問題なんですね。で生命記憶っていうのはですね、三木茂雄の、まあ、テーゼというのは、胎児が母体の中で、ダッシュじゃない方のマザーの方で、形態がどんどん変わっていくわけですけども、その過程で、その長い進化の過程の歴史を形態的に後付けして追うというような類の議論をしていて、それを生命記憶と呼んでるんですね。それで、これは考える人っていう新潮社の雑誌の特集から取ってきたものなんですけども、で実は私はミクシゲオっていうのは数年前からこういうここにいらっしゃるようなその文化的な感じの人となんか雑談をしているときにしばしば出てきた名前なんですよ。ミクシゲオミクシゲオつって、なんかでその時のミクシゲオっていうのはなんとなくよくわかんない人っていうか、なんか怪しいことを言ってる人らしいなって、つまり、胎児がですね、38日目に上陸するとかいう言い方するんですよ。その時なんかサメの顔から、哺乳類の顔に変わるのかな。で、その時に、その長い歴史の中で三十数億年前に、海から陸に上がったっていうことの記憶が人間の中にあるんだみたいなことを言ってて、なんか俺はなんかやばい人なのかなってずっと思ってたんですね。ところがその人が私にとってそのかなり大切な人になったきっかけがあってですね、それはあの他のところでもここのところ 1,2 週間喋ってるから、この会場にいらっしゃる方でダブってる方だったら聞いたことあるので、まあ申し訳ないんですが、ずっと関係、例えば養老孟司とかが言うわけですよ、ミキシゲよミキシゲよって、なんか困ったなとか思ってたんだけど、このあの考える人の中でミクシゲオのことについて養老孟司さんがいろいろ書いてね、それで東大の医学部で集中講義をして、その時になんか人々が拍手をしたっていうようなことを書いてあったんですよ。でそれを読んだ時に僕は愕然としたんです。愕然としたってなんかちょっとほとんど恐怖に駆られたっていうか、なんで恐怖に駆られたのかというと、実は私はミクシゲオの授業を、まさにその授業を受けたことがあるっていうことを突然思い出したんですよ。それどういうことかっていうと、なんか昔僕はその理学部を出た後に法学部に入るというわけわかんないことをしたんです。あの女の人のせいで、それでその法学部に入ってしばらく経った時に、なんか東大のあの本郷のキャンパスを、その時のガールフレンド、それは俺にそういうひどいことした女の人じゃない、もっと気の優しい女の人だったんですが、その人と歩いていたら、なんか、胎児の世界とか言ってですね、そういうポスターがあったんですよ。で、その胎児の世界っていうポスターのインパクトに惹かれて、僕は行って、そしたらなんか、100人ぐらい入る部屋がもう、立ち見、ものすごいもう満員で、そこの中で変なおじさんが出てきてですね、もう延々とずっと1時間胎児の写真ずっと見せて、なんかわけわかんないこと言ってたっていう強烈な記憶が確かにあったんですよ。で、その時になぜ僕はそれ、個人的に強烈な記憶だったのかというと、その変なおじさんの講義が終わってですね、それまで暗かった部屋が明るくなって、ふっと気がつくと私のこの辺の服のこの辺がなんか濡れてるんですよ。あ、どうしたんだろうと思ったら、私のこの辺にいた私の当時のガールフレンドがですね、ボロボロ涙流してるわけですよ。でその涙が私のここにかかってたわけですね。で部屋を出て、でなんかその本郷のキャンパス歩きながら、後でいろいろ考えると5月祭の時なんです。5月、なんであの時泣いたのって聞いたらですね、私の彼女が、その時の彼女が、なんで人間はお互いに戦争なんかして殺し合いなんかするんだろうと思ってとか言ったという非常にいい話がですねあって、で実はミクシゲオが亡くなったのは1987年なんです。でいろいろ計算するとそれは1985年のことなんですね。私がそれを聞いたのは、つまり亡くなる2年前に聞いたってことなんです。 で僕はその彼女といろいろ別れてしまったということもあっておそらくそこへの記憶を抑圧してたんだと思うんですよ。もう17年間一度も思い出すことがなかったんですよね、その話を。で前でなんかちょっとみんながミキシゲよミキシゲよミキシゲよって言ってたって、なんか俺関係ねえよとか思ってたわけです。でそれに気がついたってことがものすごい衝撃で、なんで衝撃だったかというと、その間ずっと思い出してなかったのに、どうやら俺はミキシゲよにかなり強烈な、その時の授業にかなり強烈な影響を受けたらしい。つまりですね、その後例えばバリ島に行って、バリ島のなんか海で海のその寄せる波を見ているような時など、私はなんとなくその俺はもう昔祖先の時あそこら辺にいたのかなとかいうようなことを思うわけですよ。あるいは誰かが妊娠したとかさ、そういう話を聞いた時になんだかその胎児のことについてなんかいろんなことを思い浮かべるわけだけど、どうやらそういう時に僕はミキシゲのかなり強い影響力をそれと知らず受けていたと。でそれで気がついたのは、僕はその思い出せない記憶ってのことの大切さなんですね。記憶ってのはその先ほどその一回性の問題で、思い出せる一回性なんて大したことねえんだよって話をしたんだけど、まさに僕にとってミキシゲオの授業ってのは思い出せない一回性だったわけです、17年間。皆さんもぜひそういうことを思い出してほしいんです。一個でもいいからそういうことを思い出すとかなり衝撃を受けると思うんですよね。つまり人生のある時期に何か決定的なことを受けていて、体験を受けていて、ところがそれを思い出すってない。何年間もっていうものが何かあるような気がする。でマザーってのはそういうもんなんだと思うんですよ。おそらく自分が体内にいたことなんて覚えてる人います？ひょっとしたらいるかもしれないけど、いませんよね大体ね。にもかかわらず自分は決定的な影響を受けてるはずじゃないですか、そのことに対してよって。そういう作用の仕方をするものが確かに世の中にはあるっていうことなんですよね。でその先ほどご質問の時に、その我々海の中にいた時は常に愛を、つまり水というものの愛を受けていったようなもので、水の中で泳げば分かりますよね。それはそういう意味で言うと、我々は水の中にいる時には常にスキンタッチという意味では服を着ていた、スキンタッチを着ていたっていうことがあるとすると、ここからは私実証的な裏付けは何もないことなんですけども、実は母の体内にいた時もですね、溶水って動くんですよね。分かんない、どうなんですか、あれ愛を受けているようなもんなんじゃないかって感じがなんとなくするのですね。これ全く裏付けがない話なんで、産婦人科のおじさんかなんかに聞かないと分かんないんですが、まああったということにしましょう。それってきっと、つまり普通愛部っていうと、まあ私もそのこの原美術館のパンフレットにも書いたように、生まれ落ちてから最初に母親がよしよしってこうやって抱き上げてくれたことが愛部のような気がしているけども、でもその前に実は始まっているんだろうと思うんですよね。あのパンフレットにはこういうこと書くとややこしいから書かなかったけども、本当はそういうものなんだろうと。でこういうものっていうのはものすごく、いかんともしがたい。つまり幼児山本の服を10年20年着てる人に立って、幼児山本の服が作用する作用の仕方っていうのはこういうものとして作用するわけでしょう。つまり今日のテーマであるスキンタッチっていう意味で言うと、つまり自分がね、幼児山本の服にの中でこういうふうに見えるなんてことをが問題なんではないんですよ。なんか私がそのここでこういう話をするって話を聞いたら、なんかいろんな人がですね、私に幼児山本の服はこうだとかいろいろ言ってくるようになって、そう逆に言うと、なんで今まで言ってこなかったのかというと、俺は幼児山本っていう服には縁がない人だと思ったわけですよ。わかります？なんかあいつに幼児山本話したってしょうがないだろうと思ってたっていうことなんだなと理解したんですよ。でも実はいろんな人がいろんなことを言いたかったらしいんです、幼児山本の服については。でさっき広報の方になんかこうどんな批判してもいいのよとか言われたんで、一つだけ私がやったんじゃなくて、そのなんちゃって幼児山本っていう人がいるらしくていや誰かわかんないですけど、つまりクリエイターとかで幼児山本の服を着てるようなタイプのやつはろくなやつがいないっていうことを言ってる人がいましたどういうことでしょうか、私にはわかりませんけど、それなんちゃって幼児山本みたいな人がいるっていう、それはあの哲学だとなんちゃってビットゲンシュタインっていうのがいっぱいいましてあのビットゲンシュタインっていうですね、言語哲学の人はまあいい人なんだけど、それにかぶれてなんかわけわかんないこと言っちゃう人は いっぱいいるんですよね。でもそのかぶれなんちゃってファンを作るぐらいじゃないと本物メジャーにはなれないんだと思うんですが、それで結局ですね、その一人どう思われようと幼児山本の服を着るっていう体験そのものっていうのは、それを10年20年例えば着続けるっていう体験そのものはこういうことなんだと思うんですよ。思い出せない記憶として蓄積されていくっていうことなんだと思うんです。服っていうのはそういう作用の仕方をおそらくするんですよね。だからその思い出せない記憶としての服っていうことを考えたときに、それの最も典型的なものって、つまり思い出せない記憶の最も典型的なものは母の体内にいた時のことだし、もっと遡れば、三木茂夫の言う生命記憶の問題になるわけですよ。生命記憶の問題はね、なぜあのオカルト的な問題にしちゃう人が多いかっていうとさ、よく会うじゃないですか。インドのどっかの村でさ、少年が生まれてさ、なぜか少年の右手にはあざがあってさ、このあざは何だって言ったら、なんか前世でつけたあざだとか言ってさ、お前どこにいたんだって言ったら、なんかなんとか村にいたとか言って、でその村にいたら、その村に少年を連れて行ったらさ、あのおばあちゃん知ってるとか言って名前をなんか言って、でそのおばあちゃんが昔絶対に誰も知らないってかね、今生きてる中では、人の中では知らないはずのことを、その少年が言い合ってたとかですね、そういったような話ってありますよね。そういうことを言ってしまうんですよ。つまり前世の記憶ってのはそういう意味で言ってんじゃないんです。我々のその体とか脳の中の神経活動のパターンを作り出すその結合の中に残っている痕跡として、当然その生命が進化していた37億年の時間の流れなんて痕跡残しまくってるわけじゃないですか。それがある時に突然我々の中で生きるっていう現場の中で強烈な作用を起こすってことはあるわけじゃないですか。そのことを問題にしてるわけです。つまりなんか幼児山本の服を10年20年着ていたら、その中でずっとこのスキンタッチを受けてるし、姿勢も変わってくるだろうし、そういうものがその思い出せない記憶として自分の中に蓄積されていくってことを問題にしてるわけです。あの時に例えばあの人はなんかパジャマみたいな幼児山本の服を着ていたって言われたとかですね、そういうエピソードとして思い出せることは大したことはないわけですよ。その服を着ている時間の流れの中で自分の体とか脳が受けた痕跡の作用がどういうものとして今自分がここにいるってことに影響を与えるかということを考えたときに大変なことだってお分かりになります。つまりですね、我々の記憶の中で思い出せないものほど大変なことなんですよ。つまり例えば自分の父親あるいは母親との具体的なエピソードなんてそんなに全部覚えてるわけじゃないじゃないですか。だけど自分の父親とか母親のなんかある種のイメージがあるじゃないですか、自分の中に。それは自分とか母親の自分とかの父親とか母親のとのなんかもう数えきれないコンタクトポイントとかタッチポイントの中で思い出せない記憶として蓄積されてきた痕跡が、母親、この場合母親ダッシュですけどね、出ちゃったとか、マザーダッシュとか、ファーザーダッシュってのは最初からファーザーはできるからも、そういうものとしてあるわけでしょ。そういうものとして服はあるからおそらくすごく語りにくいんだと思うんですよ。でも現代というのは徐々にそういうことが問題になってくる状況になっていて、で人間は1日1回脱皮するっていうのは、なんか、別に大したこと言ってるわけじゃなくてですね、つまりそういうことです脱皮するわけでしょ。おそらくどんな人もいくら山本洋次の服が好きだからって言って寝てる時もずっとそれを着てるっていう人はいないはずで、まず服帰ったら服に服を着替えるっていうのが普通で、それを脱皮するってことで言ってるわけですけども、なんかよく映画のシーンとかでもっとコンフォータブルなものに着替えたらどうとかなんとか言い方しますけども、ああいうさ、あるいはさっき安西郎なんかその社会的な戦闘というか、そのある種の防御というものとして服を着るという話があったけど、この脱皮するというメタファーはね、実は突き詰めるとものすごい深い問題をいろいろはらんでいまして、 ていうのは言葉ってのは実は脱皮するようなものなんですよ。っていうと何言ってるかまたこいつは頭がおかしいと思われるかもしれないんですが、一番典型的なのはサイコセラピーですよね。あのなんかいろんなことで悩んでて、それが言語化できなくて苦しんでる患者さんがそれを言語化できることによって次の視点に行けるってことがよくあるじゃないですか。あれは言葉っていう皮を脱皮することによって違う自分に生まれ変わるっていうことでしょう。いや俺これはかなり本気で言ってるんですけども、つまりですね、人間っていうのは変わるもんなんですよね。当然それは与田武さんもよく言ってて、情報は変わらないけど人間は変わると。で変わるっていうのは例えば昆虫のメタファーで言うと、昆虫ってのはどんどん脱皮して幼虫がサナギになってサナギが成虫になって全然変わっちゃうでしょ、その度に。でも実は人間も変わるんですよね。服を脱ぐと変わるじゃないですか。あんまりあのなんかどうそうだな、だ例えばそのうんそうね言いたくまあ言わしょうがないんだけど、例えば恋人同士でどっか行った時に服を脱ぐと変わるでしょ。人間は服ってのはそういう重大な意味を持ってるわけですよね、明らかに。でそれは服の問題だと思って そこの安全圏に押し込めてこれは服の問題だからっていうふうに考えるんではなくて、実は言葉とかそういうものも脱皮性があるってことなんですよ。言葉の脱皮性、あるいは何だろう、つまり母親が子供を産むっていうことも母親の側からすると子供が生まれるんだけど、子供にとっては母親から脱皮するってことですね。で脱皮した殻が母親なわけでしょちょっと変な言い方だけど、主観的に見るとそういうことになりますよね。それで自分は全然違った存在になっちゃうでしょ、母親を脱皮することによって。それは別におそらく思春期にもう一度精神的に脱皮するんだと思うんですよね、人間って。親をだから物理的には母親の体内から出てきたとしても、子供としてはまだ精神的には母親の中にいるわけでしょ。それから脱皮するっていうのが思春期で、それで人間は変わるわけですよね。つまり脱皮するっていうその皮っていうものをですね、人間を包み込んでいるもので、自分と明確に自分とそれという形でとというもので結びつけて客観的に議論できないものでに でもかかわらず、自分に対してこのスキンタッチみたいな形で常にマッサージ的に作用して、自分がそれによって影響を受けているものだと考えたら、その服を脱ぐっていう問題はものすごく普遍的な問題につながるわけですよね。うまく言えないんですが、そこら辺がすごく気になってしょうがなくて、で別にその山本優さんのですね、服が黒い理由っていうのをこれで回答できたとは決して思ってないんですけども、私にとってはその母親っていうものとか暗闇っていうものとか、あとその服を脱ぐってことが脱皮して変身するっていうメタファーですね、あとその自分から離れて対象ができるものと自分を住んでいて対象ができないものっていうものはかなり様子が違っていて、服っていうのはその両側にまたがってるからかなり議論しにくいんだっていうことっていうのが、山本洋次さんがですね、黒い色を使ってる、しかもああいうなんかダブダブの服を着ている、作ってこんな風な、なんか動くとこんな風になるような服を作ってるっていうこととものすごく深く関係しているような気が僕はいたすんです。であと30分ぐらいなんですが、おそらく質疑応答の時間をまた取りたいと思うの で最後に、とは言いながら、お前なんか今日はスキンタッチスキンタッチって言ったけど、服っていうのは見たり見られたりするものなんじゃないのっていうことを当然皆さん気になってると思うので、あとスライド2枚で見られるってことについてちょっと整理したいんです。それですね、これ最近私がよく使ってるスキームなんですけども、見る見られるっていうことがですね、我々の中でどういう作用を持っているかというと、その関係性からですね、その見る見られるっていう問題が設定されることによって全く新しいものが生まれるっていう、現象がかなり普遍的に見られると僕は思っているんですね。で例えば引 きな例で言いますと、ボーイスカウトのお兄さん現象というのがあるんですよ。それボーイスカウトのお兄さん現象ってどういうものかというと、例えば皆さんがどっか山登っている時とか、あるいはどっか近所の小学校の校庭の前を通った時に、なんかボーイスカウトのお兄さんがそこに立つとしますよね。でボーイスカウトのお兄さんが小学生20人ぐらいを前にして、いいかい君たち、今日は僕たちはカレーを作るんだよってなんか言ってるとしますよね。でその時にみんな、あ、あの人はああいう人なんだって思うわけじゃないですか。かわいそうな人だなってそこまでは思わないけど、だけどそういうボーイスカウトのお兄さんだって自分の部屋に帰って一人になったら、いいか僕とか言ってるわけじゃないですよ。つまりあのボーイスカウトのお兄さんというのは、 A っていう人が B っていうものに働きかけようとするときに立ち上がる A ダッシュなんですよね。まあ、ります。例えばアナウンサーだっていつも家帰ってもああいう風な喋り方してるわけじゃないですよ。おそらく古舘一郎ってなんかずっとああいう喋り方してるような気がするけど、アナウンサーってあれは A ダッシュなんですよね。そうじゃないと、そう思わないとかわいそうじゃないですか。まあ逆もあって A から B にを見ると B じゃない B ダッシュが立ち上がるってことあるんですよね。これはもう要するに人と人とがコミュニケーションしているときにミスコミュニケーションの問題として常に生じるわけです。でこれは別に否定的に私言ってるわけじゃなくて、実はこういうのが創造性の源になったりするわけですね。例えば、役者にとってはさ、普段の A じゃない A ダッシュを立ち上げるってことが全てですね、ほとんど。あとこれはまたくだらない例でもう一つ思い出しちゃったんだけど、なんで例えば俺たち外国人に道を聞かれると、あ、日本語で道を聞かれるとしますよね。かなり達者な日本語で、その時自分が喋る日本語が外国人なまりになってしまうかっていう問題はまさに上の A ダッシュの問題なんですよね。あれ不思議じゃないですか。あそこはですね言っちゃうでしょ。でもそれは否定的に捉える必要はないということです。つまりそれが我々の実は創造性の源で、ダニエル・キースが書いている、24人のビリー・ミリガンなどを見ているとかなり病的な例ですけども、その多重人格障害を持っている人が非常に絵をうまく描くケースがよく見られると。あれは多重人格というのは要するにこの A ダッシュとかこういうのがものすごく極端になっちゃった例なんですよね。どんな人でも多かれ少なかれこういう要素はあるわけですよ。僕はいつも思うのはタクシーなんですけどね、タクシーに乗った時だけなぜか僕は野球の話をしてしまうわけですよ。普段は全然しないのに、で降りた時になんで俺はあんなこと言ってたんだろうとかですねびっくりするわけですよね、自分でもね。でもそれはなんかそういうくだらないことはびっくりするけども、だからこそ新しいものが生み出せるってことがあって、っていうか僕は新しいものが生み出されるっていう現象は全部これだと思ってるんですよね。関係性、つまり何か自分がこれ必ずしもそこの目の前に人がいる必要はないんですよ。何かに働きかけたい、つまり作品を作るときにそれが誰かによって見られない、味わわれないことを想定して書く人っていないでしょ。絶対に誰かに見てもらいたいと思って書いてるっていう意味では、あるいは服を作ってるっていう意味では全部コミュニケーションなんですよ。でその時立ち上がる A ダッシュっていうのは、ただ山本洋次さんだって山本洋次さんが A だすると A ダッシュが立ち上がってるはずなんですよね。それが独立した人格として流通するのがプロであり一流のクリエイターなんだと思うわけです。で A から B を見ると B ダッシュっていうのはですね、私がよく出す例っていうのはバッハのマタイ受難曲の例なんですよ。バッハのマタイ受難曲っていうのはキリストの受難をなんか描いた曲ですけども、あれはあの当時のドイツ人であったバッハが、そのドイツって文化圏の中で古代キリスト教ってのはこうだったんじゃないのとか言って勝手に書いたものですよね。だいたいなんでキリストっていうのはなんか青い目をして髪の毛長いのかっていうとよくわかんないじゃないですか。これがキリストって感じってあるじゃないですか。でも本物のキリストがどうだったかわかんないじゃないですか。でもそれはほとんど問題にならないということです。つまり本物のキリストがあるいはキリスト教が B だったとしても勝手に B ダッシュを作ってしまって、でマタイ受難曲みたいなのができちゃうわけでしょう。もっとくだらない例ってのはいっぱいあって、例えば僕はいつも思うのは 皆さん世代的に分かんない人もいるかもしれないけど、昔清里っていうところがあってですね、山梨に今でもありますけど、あそこになんか変な夏になるとペンションとかそういうのが流行った時代があったんですよ。で T シャツになんかねミルクボーイとかですねハローなんとかとか、なんかわけわかんないネイティブが見るとわけわかんない英語が書かれた T シャツがあったことがあったんですよ。でもあれも B ダッシュなんですよね。例えばだからそのあの当時まださ、ヨーロッパとかアメリカ行くのってそんなに普通じゃなかったから、なんか洋風ってこんな感じなのかな、メルヘンチックってこんな感じなのかなと思って書いたわけですよ。でもそれは実はヨーロッパとかアメリカに B の方に行くと実はどこにもないわけですよ、そんなものは。それは日本が、日本のなんかその青少年が勝手になんかこんな感じって感じでなんかやったのがあれなんだけど、あれはまあしょぼい B ダッシュかもしれないけどさ、でも構造としてはあのバッハと同じだってことなんですよね、言いたいことは。それで、あの服ってのはおそらくこういうもんなんだろうっていう気がしてならないんです。つまり A が B に、だから勝負服ってのが典型でしょ。何ですか勝負服ってのは。なんかあれってもともとなんか競馬の用語なんですってね、僕知らなかったんですけど、そういうのを扇千景さんとか今日は勝負服とか言ったらうげってなっちゃうんですけども、まあ、それを置いといて、あの A が B に何か働きかけたいという時に服を着るんでしょう、きっと A ダッシュっていう。逆に A から B を見て B ダッシュっていうものが立ち上がるっていう意味においては、服とかあの今日 の, そのマトリックスリローディっていうのサングラスみたいなのがものすごい強烈な意味を持ってくるわけですね。で、その B ダッシュを演出するっていう意味での服がなぜそんなに我々にとって強烈な意味を持つのかってことはですね、実はその服を着るってことの中には、今日は あまり議論しませんでしたが、スキンタッチの問題ばかり扱ったので、その我々人間にとって他者との関係性が持つものすごく切実な問題っていうのがあるんですよね。で、スプリングボードの上の女の子問題っていうのはですね、夏のプールでお母さんがあのビーチサイド、プールサイドでソファーに座って寝てるんですよね。で、ひどいよね。飛び込み台の先頭に女の子が立ってるんですよ。女の子が手を挙げて、お母さん見て見てって言ってるわけです。で、後ろに子供がいっぱい並んでるわけ。早くお前飛び込めようとか思ってるんだけど、この女の子はお母さんが自分を見てくれるまでは飛び込まないんですよ。で、これってよく非常に普遍的にある現象じゃないですか。自分が子供の時のことを思い起こしても、あるいは周囲の子供を見ても、見て見てっていうのはよくありますよね。つまり見られないと何か自分がある行為をしても、その行為は社会的には存在しないのと同じであるっていう現象が普遍的にあるわけです。子供が泣くのもそうで、なんで子供が怪我をして一人で歩いて家に帰ってきて母親の顔を見ると泣き出すのかっていうと、あれをですね、よく普通、あの安心して泣くからって思うけど、そうじゃないんです。あれは泣くっていうのは社会的な行為で、母親がいないところで泣いてもしょうがないからです。で、我々人間にとってですね、子供の時ほど実はそういうなんか他者との関係性が自分に対して持つ圧迫感と言っていいほどのなんかね、切実な思いっていうのは純粋な形で現れるんですね、子供の時ほど。それをまあ心の考古学だと呼ぼうといたしますと、心の考古学的に言うと、服をね、あの変な服を着せられるっていうのはかなり強烈なプレッシャーだったはずなんですよ。そうでもなかったですか。私はかなりそうだったんですね。あの母親がなんか遠足の時とかに自分、俺、私にですね、多分赤い服を着ていこうとしたりしますよね。かなりさ抵抗したような気がするわけですよ。赤い服着るってのはちょっと嫌だなって。で、それは大人になってもあるわけですよね。あの山本洋次さんの服を買いに行こうとした時に、ちょうどですね、上野駅の、上野の丸い、あの芸大で今週1回教えてて、で、それを授業が終わった時に、あの布施秀人さんっていう、まあ、評論家の人と一緒に歩いてて、布施さん、俺今日これから幼児山本買いに行きますよとか言ったら、布施さんがあの自分のジャケットをこうやってペデって見せて、これもワイズですよとかなんか言って見せたわけ。で、なんか布施さんが、服ってのは面白いですよねとか言って、なんか最初は俺こんな服着れるかなと思って、あの人もうちょっとあの丁寧な喋り方するんですけど、こんな服着れるかなと思って着てると、最初はすごくプレッシャー感じて、みんなが自分のことを見てるような気もするんですけど、でも着てるうちにだんだん慣れてくるし、 なぜか自分の方がなんかその服に合ってくるようになるんですよって、まあ、布施秀とか言ってたわけですね。で、とは言いながら私たちにとって変な服を着るってのはかなりプレッシャーなんですよね。そのプレッシャーって何なのかっていうのはかなり服を着ている、スキンタッチを着ていることを見られるっていうことの中にあるかなり切実な問題だと私思うんですね。で、明かりつけていただけますか。そうそう、ですから今日のお話はスキンタッチってことをかなり強調してお話しましたが、私は別にその服が社会的なものであるってことを否定しているわけでもないし、服を着るっていうことがその他者とのコミュニケーションにおいてもっと重要な意味っていうことを否定しているわけでもないんですね。ただその山本由依さんの服っていうものについてずっと考えたときに、つまり今までの生涯の中で服についてトータルに考えた時間よりもはるかに長い時間を考えたときに、僕は山本由依さんの服を理解するというその行為の中で非常に重要なコンセプトとして浮かび上がってきたのがスキンタッチだったってことなんです。で、スキンタッチってことを考えると、実はその通常の意味での服ってことを超えて、人間にとっての母親的なものとかですね、あるいは自己と他者との関係とか、もっと言うと生きることとか死ぬこととかですね、そういう問題を考えざるを得なかったってことなんですね。だからそういう意味で言うと、そういうことを考えさせる服ってのは大した服なんじゃないかと思うわけですよ。だから考える人っていうのはいますよね。西洋美術館に、こういう西洋美術館、あれを見てね、誰だったか忘れたけど、あれは大したことを考えてないよって言った人がいるんですよ。あいつはせいぜいなんか次の昼飯何にしようかとかですね、その手のことしか考えてないよ。俺やっぱり考えるためには服着なくちゃいけないんじゃないかなって気がして、だからあいつは裸ですよね。だから物を考えられないんじゃないかなっていうところで、一応私の話を終わりにしたいと思います。セルフイメージですか。あ、はい、
自分が思っている自分と考えると全然違う、
はい、
ある時、いや俺にはお前はこう見えてるんだって確認するとかあるんですけど、この辺の主観と最後の関係性も浅
いの、はい、まず実証的に分かってきていることは、その主観と我々が名付けているものっていうのは関係性から立ち上がってくるってことは実証的に分かっていると思うんです。ですから自分の心が分かる、これ変な言い方ですかね、自分の心が分かるっていうことと他人の心が分かるっていうことはかなり共通のメカニズムによっていてですね、発達心理学的にもかなり同時期にそういう 両方が生まれてくるんじゃないかっていう考え方がございます。で、まあ、例えば自閉症と言われる子どもたちというのは他人の心が分かってないと言われているんですけども、おそらく彼らは自分の心を、あ、俺は今こういうことを考えているんだなって把握するのも苦手なんですよね。で、そういう意味で言うと、その自己イメージというものと他人の自己イメージ、他人が自分を見るということ、むしろ重要なのはきっと自分が他人の心をどう思っているかということだと思うんですけども、それは、かなり認知発達上は共通だと思うんです。で、その問題と一番最初にその脳内現象として立ち上げた問題というのは微妙にずれていまして、つまりあれは単に起こっている場所を言っているだけなんですね。この脳だって別にこれ自分の脳だと思う必要はないんですよ、極端なこと言ったら。だってこうやって会話しているわけですから、私の脳の中には 生涯で私に対していろんなことを言った人が、ただあそこの安西ローランが今日お昼に俺の着てる服を見てパジャマみたいだって言ったわけですけど、だから俺あれなしつこく言ってたわけですけど、でも一応これはワイズの今年8月のなんですけどね、まあそれ置いといて、そういうものがいっぱいここに入ってるわけだよ。これだから私の脳っていう必要もなくて、つまりこれは私、強いて言うと社会的にいろんなその言葉のコミュニケーションが行われている結果がここにレジスターされているノードみたいなものだと思ってもいいと思いますよね。ですからあくまでも先ほど申し上げたのは、物質として私というとりあえず形で立ち上げているものの心の中で起こっていることというのは、この脳みその活動で起こっているということがどうやら確からしいというだけでして、この脳の中で起こっていることもやはりその社会的なかなり強烈なコミュニケーションのやり取りの間の中で起こってくることなので、その物質的な範囲っていう話と実際にそこの中で起こっていることがどういうネットワークの中のつながりで起こっているかってことはちょっと別の問題だと思うんですね。だから必ずしもその矛盾することではないっていうことだと思うんですが、
他にどなたかいらっしゃいますか。
もちろん
包まれていたという発説が包まれていた話を聞いてまずは立ち上げるわけです。なので、全てが世界にある全て確認する全てが足しぶつになってしまう。
はい、
答えとしてのまずは答えとしての A があるいは悪かのように思われてしまっているのは少し気になりました。それから赤ん坊の時に様子に愛護されるかのような感覚があったのではないか、赤ん坊というのはそこまでこう身体を身体として確認しつつあるものだ
と。それはあると思います。
そうですか。
それで、なんていうかな、 A とか B を過去の中の、ね、A とか B を想定する必要はないだろうっていうのはその通りなんだけど、なんか人間のその認知の切実さとして A とか B っていうのを想定したくなるんですよ。だから例えば最近あんまり早くなくなったけど、自分探しってのはそうだったんでしょ。つまり自分探しなんて本当の自分なんて本当はないっていう言い方もできるわけだけど、なんか A とか B、まあ A ですよね、 A っていうものが本当にあるんじゃないかっていう幻想をある種の人たちは切実に持ってしまうっていうことはあるわけで、もうちょっと言うと無限なんて世の中にはないんですよね。そうですよね、どこにも無限なんてないわけですよ。で無限のようにでも機能するものあるわけですね。例えばだから皆さんがある毎日いくらお金を使っても翌朝には必ず5万円財布の中に入ってますっていうことがあったとすると、どうせ生涯で使う金なんてそんな、なんかね、たかが知れてるわけだけど、あ、今のはクレジットカードは使い放題ってことにしましょうか。どうせ使う金たかが知れてるから無限の金は持ってないわけだけど、それは事実上無限のように機能するわけですよね。あ、だからね、おっしゃることはすごくわかるんですよ。でも二重の問題があって、つまり実体論的に A とか B っていうものを立ち上げて議論するのは問題だってのはそうなんだけど、逆に A とか B なんてのはなくてダッシュの方しかないでしょっていう言い方も同じようにまずいんじゃないかなということなんです。でもう一つ何でしたっけ。それでいいんだっけ。アイブは
今の話とつながるようにして説明していただいた結構なんですけど、
はい、
アイブされるところの体というか、あるいはスキンタッチというか服と体の間のこれも確固たる裸としての体がまだあるような
難しいこと言ってました
うん、そう過去としてこう体が裸として存在するように働いていたんですが、スキンタッチというのもあるいは先生が使われている色になるという言葉は、
あるいはの後何て言いました、何ていう言葉、
よ
クオリア、
ああクオリアということなの、使い方はもう少し分かりますが、身体がまずあって語られるのか、あるいは身体というのをその概念を立ち上げるための言語がクオリアであるのか、うまく言えないんですが、
ですね、かなり難しいお話をされているという認識があるんですが、なんだろうな、身体っていうものを、こういう言い方したいのかな、僕は最近身体性を強調する言説ってのはいっぱいありますよね。例えば斉藤隆さんの声に出して読みたい日本語だってそうだし、武道のおっさんいるじゃないですか、なんか河野義臣だっけ、ああいう感じでなんか、まあ、あの人自身はいい人だと思うんだけど、その身体性を回復するっていう言い方で身体っていうものを立ち上げるってことについてはあんまり同意しないというか、それはやばいと思ってるんですよ。で、そういう意味で言うとスキンタッチってことを、その身体っていうものが確固としてあるっていう形で立ち上げるのは確かにまずい気がするっていうのは、例えばその全ての人が いわゆる標準的な例えば身体を持っていないかもしれないから、例えばだから音高君にとっての好きに立ちってのあるわけでしょ。それはそれで俺きっと面白いと思うんだけど、そういうその身体っていう言い方がどうしても我々の心の中でいわゆる標準的な身体を想定させてしまうっていうやばさは当然あるんですよ。だけどそれはおそらくね、でもそれを全面的に否定するっていうのもなんか変で、例えばそれ言ったらさ、ファッションインダストリーなんてのはさ、あんなモデルなんかいないかもしれないですけど、俺なんか本当にファッションショー行った時すごいショックで、この人たちは違う人たちなんじゃないかって感じ。違うじゃないですか。形が。体の。ああいう形で標準というものを立ち上げることのヤバさはあるんだけど、でもね、それを全否定することのヤバさもあるような気がするんですよね。ちょっとうまく言えないんですけども。そこはね、ちょっとうまくやらないと、ダメなんだろうなって気がしてて、でもそれを突き詰めるときっとね、言語の問題に行くと思うんですけどね。だからさっきだからなんちゃってビットゲンシュタインは気をつけようって言ったのはそうで、つまり語り得ないものについては沈黙しなくちゃいけないっていう言い方をよく言うわけだけど、でも語り得ないものについては沈黙しなければいけないっていうことを言葉で言ってるってのはどういうことなんだよっていう問題があるわけでしょ。まあ いや、そこに突っ込んでいくといろいろ面倒くさいんだけど、おそらくすごく若い方だと思うんですけど、その若い時ってさ、俺もそうだったんだけど、なんかすごくクリアなロジックで割り切りたいと思う欲望を強く持ってるんですけども、おそらくでもそういうことで割り切れないものが世の中にあって、そういうとまたなんか理屈じゃないんだっていうすごく陳腐なこと言ってるように聞こえて俺もちょっと嫌なんですが、なんか リアルさってのがあってさ、僕はその今日なんでこういう話をしたのかっていうと、服を着てるってことの体験のリアルさってのは意外とそのビジュアルなところにあるんじゃなくて、その自分がそれを着ているってことに伴ってずっとなんかその体がある種の作用を受けているってことの中にあるんじゃないかなって気がしたから、そういう話をしたわけです。でその時にだからスキンタッチってことを語る時に最初に身体を想定しているかどうかというか、そういうことはさ、実はその体験のリアルさに比べたら副次的なものなんじゃないかな、わかんないですけど、すいません長くなってしまいましたが、はい、
今の質問はそういう話じゃなくて、赤ちゃんっていうのは自分の体を発見しなきゃいけないっていうことをおっしゃってるんじゃないかな。例えばお母さんにこれはお花でしょとか、これは親指よって教えられることによって自分の体を発見してるから、
いや、そうではないっていうことも分かってるんですよ。つまりなんかセルフタッチが多くて赤ちゃんは、それでつまりもちろんだから最初生まれた時はアプリよりには自分の身体に対する 知識はないわけですけども、赤ちゃんってだってこうやってやってますよね。あれによって自分の身体っていうのを発見していくんですね。その言語によってお母さんにこれが何だっていうふうに教えられるっていうのはかなり後の話なんですね。
でもそうやってお腹の中でそういう自分の身体を発見される前に与えられた刺激と母体になって喜んで感じる違うものと同じに考えていってほしい。
思ってるほど、つまり言語で何か名前が付けられるってことは思ってるほど大したことじゃないじゃないですか、ね、と思いますけど、ね、僕はその好きな言葉の中にですね、その全然ちょっと文脈関係ないんですけど、ニーチェが言ってる言葉なんですけど、成熟するってことは大人になっても子供が遊んでる時、遊んでる子供の時に遊んでいたあのなんか熱狂と無邪気さを失わないってことが成熟することであるっていうような言い方をしてるんですね。で、それは僕すごくいい言葉だと思ってるんですけど、つまりその年齢によって現れ方は変わるんだけど、実は全然違ったように見えてることが同じものの変装でしかないってことがあるわけですよね。つまりだから子供の時に遊んでる無邪気さと大人になってその仕事をしている時のある種の無心っていうのは実は同じものの変装である可能性があって、で似たようなことがその身体についても言えるんじゃないですか。つまり赤ちゃんがバーってやってる時と私がこうやってなんか大人になって服着てなんか身体について語ってる時の表面的に見るとかなり異なって見えるような身体に関するその認知も実は元をたどるとそんなに変わってないってことがあって、むしろその共通点を見つけていくってことの方が僕は創造的だと思うんですけどね。その断絶して違うんだっていうよりは、いや、わかんないです、これは私の単なる意見ですけどね。あ、そこら辺の人がなんか、あ、
思い出さない記憶を思い出した時のそういう時の感覚というのは、いわゆる独特な感覚ですね。それはクオリアとちょっと違うんですか？
いや、それも当然クオリアですね。
ちょっと印象的なのは小林秀夫の無常ということになります。それである神社行って、それでなんか昔読んだ何かが突然仕上がって、それですごいすごい特殊な雰囲気を味わったっていう文章があった。それみたいにすごい思い出せない記憶が特殊な道具を立ち上げるっていうことがあるんですか？
いや、それは常に起こっていると思います。だから、それをまさに申し上げたかったわけで、我々が今意識して感じていることっていうのは、例えば赤いものを見たときに赤だと思ってるっていうこと自体だって、長い歴史の中で進化の過程で赤っていうクオリアが獲得されたってことにもよってるし、つまり現在のここの状態っていうのは現在の神経細胞の活動で生み出されているってことはまあそうなんだけど、その現在の神経細胞の活動っていうものに、それもうここは思い出せない無限の時間の流れの中の痕跡が残ってるっていう意味で言うと、我々が感じているものはその小林秀夫がまあそういう形で語ってるような特権化されたというか、そのすごくユニークなクオリアじゃなくても、もうそもそも全て感じているもの自体が無限の過去の蓄積の痕跡の中でしか生まれないものだってことですよね。だ、言葉がそうなんですよ。例えば私が喋ってる言葉ってのは俺が発明したものは一個もなくて、もう長い間日本語を喋ってる人たちの間で蓄積されてきたいろんな言葉の使い方を私が引き継いで喋ってるわけですよね。ですからここで新しい発見をしているような気がしてても、実はそれはものすごい長い歴史性を引き受けての語りでしかありえないっていうことがクオリアについても当然あるわけですね。つまりあなたが感じてらっしゃるクオリアっていうのは、長い過去の歴史の中で、蓄積されてきた人間のその脳の中にある種の英知みたいなものっていうかな、その知恵みたいなものが単に今現れてるっていうことでしかない ってことだと思うんですけど。
それはその三木重夫さんの前年記憶とかも全て含めて、
三木重夫はどっちかというと形態学的な方向で興味持っていらっしゃいますけども、僕は似たようなことは例えば氷屋の問題だって言葉の問題だって言えると思ってるんですね。だどっちかというと三木重夫の生命記憶ってなんかオカルティックな捉え方をしている人が 多いと思うんですけど、表彰的な読み方をする人が。でもそうじゃなくて、僕だから別に三木重夫の解説をしてるわけじゃないですよ。つまりそういう作用の仕方をするものは確かにいっぱいあるよねっていう言い方をしてるわけで、だから例えばものすごく前衛的な芸術だって完全な前衛ってのはあり得ないわけですよ。つまりやってるやつがいくら俺はもう過去なんか断ち切って俺は前衛で今新しいものを生み出してんだって思ったとしても、そいつがそれを表現している文法とか語り口とかの中には紛れもない過去の痕跡があるわけですから、だから最も前衛的なものでさえ実は過去の痕跡は断ち切れないっていう意味で、思い出せない記憶というのは重大な意味を持っているってことなんですね。すいません。
そうしましたらですね、ちょっと時間なんで、もしも、まだ質問があれば、次だと。はい。確認なんですけど、はい。
はい。はい。例えば肘を曲げるっていう指令は運動野で起こってるわけですけども、でその運動のプログラミング自体は運動野の前の補足運動野ってところで起こってるわけですけども。その結果、その、こうやって体が曲がって、この皮膚と布との関係性が変わりますよね。その結果の皮膚感覚というのは感覚野に入るわけですね。体性感覚野つってここら辺にあるんですけども。ここら辺って俺、おかしかった。あそこら辺、まああるんですよ。まあ、あと調べてください、物の本で。だから、それで、つまり、腕を曲げたっていう運動の、運動コントロールの情報っていうのは直接感覚野の方にはいかないってことなんですよ。腕を曲げたっていう運動をしたという情報は一旦外に何かが出て、それは外ってのはつまり自分の身体の外形的な変化ってことも含めて、その結果を感覚野にもう一度フィードバックしてあげないと脳自体が把握できないっていう、そういうアーキテクチャを脳は持ってるっていうことなんですね。これコンピューターとかなり違うでしょ。コンピューターだったら自分がプリンターに一旦情報を出して、そのプリンターの情報を OCR かなんかでスキャンしないと自分が何やってるか分かんないってことないじゃないですか。でも人間はなんか外に出さないと脳自体が把握できないっていう非常に妙な、だからこそ我々言葉喋ったり表現したりするんだと思うんですよね。だから表現ってのは自分のためにしてるわけですね、ある意味ね。なんかその
腕を動かすことが
最も単純な場合で言えばそういうことになりますね。はいはい、だから腕を服を通して自分の脳と対話し、自分の脳が自分自身と対話してるみたいな感じなんですよ。つまり腕を曲げたっていう情報は直接運動やから感覚やにはいかないってことです。で実際ボディイメージを、身体のイメージを作るためには感覚やと運動やのそういうフィードバックのループがないとボディイメージ自体ができないってことは事実として分かっているんですね。そこが非常に面白いところで、だからこそ服を着てるってことは我々のボディイメージの形成に重大な意味を持ってるに違いないっていうお話をしたんですよね。あ、いえ。